おはようございます。しばらくこの同じ聖書箇所からメッセージをしていますけれども、今日は3回目ということですけれども、5回になると思います。全部で、今日はちょうど真ん中ということですね。私たちはこの箇所から、神様が共にいてくださるために私たちはどういうふうなことを心がけたらいいんだろうかということを聞いています。第1回目には喜んでいなさいということでしたですね。喜ぶっていうのは何かいいことばっかり起こったから喜ぶ、あまり嬉しくないようなことがあってもでも喜ぶんだということではなくて、何に焦点を合わせるかという、そういうことだということを私たちは神様から聞きました。目の前の出来事に振り回されるのではなく、もうその何て言うんでしょうかね、こう山あり谷ありでも一番向こうに私たちが本当にこの罪から解放されて、体もあがなわれて主イエスキリストと共に、永遠にいることができる、そういう約束を私たちはいただいて今ここにいるんだという、そこに目を向けなさいということでした。そしてそのことを喜びなさいということでした。2回目には完全なものになりなさいと。いや、完全なものになんかなれるわけがないというふうに思うわけですけれども、これはまあ、初心に帰るというふうに訳している聖書もあるという、そんなことも紹介しましたけれども、私たちがいつも原点はどこにあるのかということをこう思い起こすといいましょうかですね、イエス・キリストが私のために死んでくださったというところにいつもこう帰り、そしてまた私たちはこのイエス様を信じて神のことされたわけですけれども、でも日々罪を犯すその中で私たちがそれを悔い改め、神様に聖霊に清めていただいて日々歩んでいく、そういうことを心がけなさいということでありました。そして今日は励まし合いなさいというふうに書かれていましたですね。励まし合いなさいと、そうすれば神様が共にいてくださいますよということですけれども、皆さんは励ますのが得意な人でしょうか。人を励ますということもありますし、それから自分を励ますということもありますよね。励ますのお得意ですか。辞書を引いてみました。励ますというのはそもそもどういうことなんだろうかと、ということで引いてみたわけなんですが、励ますというのは気持ちが奮い立つようにしてあげる、元気づける、激励する、また声などを激しくするとか強くするっていうような、そんな意味もあるみたいなことが書かれていました。まあ勇ましいイメージですよね。先週でしたっけ、探検道をやってる方がですね、こう試合に出ましたけども、やっぱりこう自分を励まして出てくるんだと思いますよね。こう相手と戦うわけですから、気持ちを奮い立たせて元気づけて自分自身を激励して、そういうことですよね。頑張れと、こう気合を入れると言いましょうか、そんなことのようですね。まあ車で言えばアクセルを踏み込むとかですね、そういうことでしょう。でもアクセルも踏み込みっぱなしだとですね、疲れると言いましょうか、車もくたびれるでしょうし、あるいはもうそういう意味でなんて言うんでしょう、こう励ましている、自分を励ましているんだけれども、さらにこう励ませって言われると疲れてしまう、やがて壊れてしまうということにもなるかもしれません。車で言えば、まあ、2時間に1回がいいそうですけれども、それは人にとってでしょうけれどもね、まあ、車もサービスエリアに入れてちょっと休ませてということが必要のようでしょう。もっと気合いなさいというメッセージだけだと疲れてしまう、壊れてしまう、つまり病んでしまうということがあるわけです。それから、そうそう、励ますは頑張れ頑張れということだけじゃなくて、大丈夫だよっていう、そういう励ましもありますよね。私が一緒にいるからと、そういう 励ましもあると思います。まあそういうようなメッセージは、つまりこの頑張りなさいというようなメッセージはですね、土台に大丈夫だよというメッセージが十分に据えられているという、そういうことが前提になるのかもしれませんね。さあ最初の質問にちょっと帰りたいと思いますが、皆さんは励ますのが得意な人でしょうか。そうでもないなと思う人もいるかもしれませんし、またそうですと答える人もいるでしょうけれども、でも一般的に言ってね、どうも私たちは自分の欠点、人の欠点と思われるところの方がなんかこう目に入りやすいということがあるんじゃないでしょうか。そしてそれを指摘してですね、自分に対しても人に対してもそれを指摘して、まあ直接言わないかもしれませんけれどもね、人に。でも励ますというよりもなんかこう引き下げてしまうことの方がなんか得意と言いましょうか、そういう傾向があるのが私たち人間だということかもしれませんね。テレビのニュース、あるいはまあ皆さん、私はあまり読みませんけども、週刊誌の話を聞きますとですね、なんかこんな、この人にこんな素晴らしいことが起こりました、こんないいことがありますよっていうような記事ばっかり書いてると、あんまり売れないんじゃないかと。そうじゃなくて、むしろいやこんなひどいことがある、あの人こんなだというですね、いわゆるゴシップ記事のようなものがなんとなく売れると言いましょうか、そちらの方がなんか聞きたいと言いましょうか、そういうようなこう私たちの性質があるんじゃないかというふうに思うわけです。まあ、罪の性質によってプラスよりもマイナス、引き上げるというよりも引き下げる方がなんか得意だという、そういう現実があるような気がするんですね。そのような私たちに今日の聖句は励まし合いなさいと、こういうふうに言っています。どういうことなんだろうか。励ますというのは、まあ、不十分さに目をつぶるということではないわけですけれども、でもそれよりもむしろこの相手のいいところを認める、自分のいいところを認めるように、まあ努めるということのようですね。フィリピの信徒への手紙の2章3節を開いてみますと、こんなふうな言葉があります。今日のコリント第2の手紙よりももう少し後ろのところですけれども、フィリピの信徒への手紙の2章の3節を見ますと、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさいというふうに言っていますね。そうなんだなと。この励ますということ、具体的にどういうことなんだろうか、いうことを思うわけですけれども、まず第一に神様の目で自分を見る、あるいは人を見るということです。普通私たちは神様の目で自分を見ることをいたしません。普通私たちは神様の目で人を見るということをなかなかいたしません。そうではなくて、人の目で自分を見、人の目で、人間の目で人を見る、あるいはまた世間の目で自分を見て、世間の目で人を見る、つまり人と人を比べて、あるいはこの自分の理想像、まあ人というのはこういうふうにあるべきなんですよというものを私たちはみんな聞いてるわけですけれども、その理想像と自分を比べて、そして自分を見ます。そして励ますかもしれません。そうだ、そういうふうにならなきゃいけないんだ、ああいうふう人間にならなきゃいけないんだと。また人に対してもですね、いや君そんなことじゃダメだと、こういう人間にならなきゃいけないんだ。そのように人の目、あるいは世間の目で自分を見、人 人を見てそこから励まそうとすると、基本的に励ます行為というのは否定的なものになりますね。今はダメだからこうなろうじゃないか、こうなりなさい、もっとしっかりしなければダメだ、そんなことではダメだ、つまり現状を否定してというところから出発するわけです。周りを見下げて相手に対して否定的になるということもありますよね。つまり、あの人よりは、少しいいかなと、あんなになったらダメだなと、あのようにはなりたくないなと、こういうふうに見るものです。オコナーという、この人はアメリカの文学者ですね、南部の人ですけれども女性です。キリスト教的な観点から短編小説をたくさん書いた人で、その人の小説にですね、ある女性の話なんですけれども、とてもこう敬虔なクリスチャンなんだけれども、だけれども、あの人よりはいいかなと、いやこの人よりはちょっと私の方がいいかなと、そういうところがですね、そういう思いをやっぱり持っていた。これはよくあることっていうか、私たちよくわかりますね、そのことね。私たちもそういうふうになりがちです。それでその人がこの世を去った、それからあの人よりはこの人よりはと言っていたその周りの人たちもこの世を去った、そして天国に行ってですね、そしてイエス様に会うということでしょうか、並んでいるんですね。そしたらそのあの人よりはこの人よりはと思っていた人たちが自分よりも前にいる。それ私は後ろの方でですね、この並んでいると、順番が逆じゃないかと、こういうふうに思うわけですね。でもその時イエス様はこう言ったなんていうことは何も書かれていませんけれども、だけれども言わんとしているところは、その人はですね、この周りを少し下げて、いやそのことによって自分を少し上げてという、そのことが神様の御心にはかなった見方ではなかったんだ、人を基準として人の目を持って、あの人を見、この人を見、また自分を見て、そして、励ますこともあったかもしれないけれども、そういう励ましとは、つまり神様の目で見るところではない励ましは神様の良しとするところではないんだということを伝える短編小説であったようです。さて私たちは普通は、でも人と人を比べてあの人よりこの人の方が仕事できるよねとか、偏差値は私の方が上だとか下だとか、そういうような見方をしますよね。そしてそれによって、この評価が決まってしまうというようなことが、あるわけです、現実にね。だけれども神様はどうなんだろうか。神様はこの人とあなたを比べれば、あの人と比べればという比較で私たちを見ることをなさいません。これは新改訳という翻訳の聖書の訳が分かりやすいかなと思うんですが、イザヤ書の43章の4節を見ますと、私の目には、つまり神様の目には、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというふうにありました。神様はあなたを愛しています。なぜならばあなたは高価で尊いからです、そういうふうに伝えているんですね。このあなたを愛しているからという愛するは、この何かができるからとかですね、あるいはかっこいいからとか美しいからとか、そういうような何々だからというものが何もない、そういう愛のことを言っています。条件がないんですね。条件なしにあなたを愛していますよ、それが神様ですよという意味です。神様はそのような目で私たちを見てくださっている。エフェソの信徒への手紙の2章10節、今度は昨年12月に出ました聖書教会共同訳という翻訳でそこを読んでみますと、私たちは神の作品であってというふうに書かれております。これは口語訳でもそういうふうに書かれていましたですね。1954年の訳もそうでしたけれども、私たちは神の作品であると。皆さん作品なんですって。 作品と製品は何が違うんでしょうか。機械とかですね、そういうもの製品ですよね。ガラスのコップとかも製品ですね。それは何が違うんだろうか。製品であるコップと作品であるコップありますね。何が違うんだろうか。製品は取り替えが効くんですね。私たちがこの毎週礼拝の後食事をしますけれども、その時に使 う食器であるとかコップであるとか、そういうものは時々割れてしまったりすることありますよね。落としちゃったとか、そういうことで割れてしまうと、でも替えが効きますね。まだあるからと、あるいはなかったらば、じゃあ1個買っていこうということで取り替えが効きます。それからそれを作っている過程で不良品も出ます。これ必ず出るそうですね。日本はものづくり大国と言われていますけれども、やっぱり不良品あるそうですね。機械なんかだと時々当たり外れっていうことがあるんじゃないですか。そのようなものが製品です。でも先ほどの話、製品であるコップもあれば作品であるコップもあると申しましたけれども、この作品の方はですね、やっぱりその人の魂が込められた取り替えが効かないかけがえのないものなんですね。先日私の古い友人で郵便局に勤めている方が遊びに来てくださいました。彼はこの配達をする方々の、リーダーといいましょうか、そんなような立場の人なんですけれども、時々と言いましょうか、やっぱりですね、こう届け物をするその時に壊してしまうということがあるそうですね。それで何でしょう、果物とかそういうものであったらばね、あるいはつまり製品であるならば、もう一回産地から取り寄せて、ごめんなさい、すいません、ちょっとですね、こちらのミスで傷んでしまいました、壊してしまいましたということで済むわけです。でも例えば夏休みどうですか、皆さん最近もするんでしょうか。私は小さい頃旅行に行ったりするとですね、こう子供たちがこのなんか土のコップかなんか作ってね、そして、2週間後に送りますからね、うちの方でちゃんと釜で焼いて、送りますからねということで預けて、そして、帰ってきて楽しみに待ってると、そういう経験ある方もおられるんじゃないでしょうか。私はそういうのを覚えてます。そして1週間なり、2週間でしょうか、この日にちが経ってですね、届くわけです。そして、ああそうだ、こういうふうに作ったんだ、あの色がこんなふうに綺麗な色になるんだ、なんていうことでですね、自分の作品ということで、楽しむわけですね。でもこれが途中で壊れちゃうとですね、ごめんなさい、じゃあスーパーで買ってきて同じような大きさのコップ持ってきますからと言っても言われてもですね、やっぱり自分が作ったもの、それを失ってしまった、それに変えるということはできないわけですよね。今やこの年になりまして、例えば話同じようなことで、孫なりがですね、皆さんの中にもお孫さんのいらっしゃる方がたくさんいますけれども、おじいちゃんおばあちゃんこれ作ったよ、送るからねということで、そういう自分で作ったものを送ってきてくれたんだけども、それが壊れてしまっていたとなったらば、これは替えが効かないわけですよね。それが作品ということです。そして皆さんは作品だと、神様の作品だと、こういうふうに言われているわけです。私たちは自分をどういうふうに見るんだろうか、あるいは人をどういうふうに見るんだろうか、そして何をもとに励ますんだろうか、どういうふうに励ますんだろうか、そのことを考えるときに、私たちは神様の作品であるということを知るということはとても大切なことではないかと思います。作品であるから一つ一つ違うし、魂が込められている、神様の思いが込められている。だからこのある人がですね、例えばこの人は丸だとしますけれども、世間は四角がいいんだ、四角がいいんだとこういうふうに言う。だから、いやあなたは丸じゃダメなんだ、四角にならなきゃいけないんだ。つまり、平たく言えば ですね、まあいい職業についてたくさんお金をもらって、そしていいものをいっぱい食べて大きな家に住んで、それがいいんだよ。でも私は自然を愛してあんまりそういうね、たくさんのものを持つとかそういうものをこと興味はない、自然の中でのびのび暮らしたいとか、いや人に仕えられるよりもむしろ私はこう自分を捧げて何かこう人を助けていく、そういうことに向いてるんだ、そういうことをしたいんだ、いやそれはもうねお金はもうかかんないから、なんということでですね、何かこうこれがいいんだよという形にはめ込もうとしてしまうということがあるんじゃないでしょうか。そしてそこに向かって励ます、これじゃダメだよ、資格になれないよ、そうではなくて、私たちは私たちのが神様の作品である、子供であってもそうです、神様の作品として、私たちが産んだんじゃなくて神様に預けられている、だからこの自分の子供なり友達でも誰でもいいですけれども、そして自分自身も作品として生きていくことを励ますということを私たちは心がけるべきではないでしょうか。イエス様はインマヌエルなるお方として世に来られたとマタイによる福音書1章23節に語られています。そしてそこにインマヌエルっていうのはいつも一緒にいてくださるという意味なんですというふうに解説があります。どうして神様はいつも一緒にいてくださるんだろうか。みんなが資格がいいと言っている、それに近づいているから、いやもう私は資格になったから、だからいてくださるんだろうか。そうではないんですね。あるいはなんかこう便利な人ですね、そしてこの自分の近くに置いておく価値があるような人であるからか。そうではないんですね。先ほど申しましたように、私たち一人一人は作品であり、そして神様は私たちを高価なものとして愛してくださっている、だから私たちと共にいてくださるんだ、そのことを覚えたいと思います。励ますというのは神様の目で皆さんが自分自身を見て、あるいはまた人を見ることなんです。そしてそれには訓練が必要なんですね。互いに愛し合うのが普通ですよね、ではなくて互いに愛し合いなさいというふうに書かれています。ですから私たちは最初に言ったように、どちらかというとと言いましょうか、私たちの罪の性質、生まれながらの人間としての性質としては、いや自分はダメだ、いやあの人はダメだ、あの人よりは少しマシだ、いや下の私の方が下だというような、そういうような目で見がちなんですね。ですから私たちは神様の目で見る訓練をするべきです。そして神様がどういう目で私を見、そして一人一人を見ているのかを知る場所というのは、この世の中の偏差値であるとか、その人の収入の額であるとか、そういうものではなく聖書の中に書かれているということを覚えたいと思います。互いに励まし合いなさい、2番目です。それは大きな物語を見るように励ますということです。まあ、最近、まあ、私自身がちょっとこの言葉に何て言うんでしょうかね、いいなと思っているからでしょうか、この大きな物語っていうのは流行り言葉になっているかもしれませんけれども、この神様が共にいてくださるためにというメッセージのシリーズの1回目だったでしょうか、もう1回思い出していただきたいと思うんですね。神様の大きな物語があるというお話をしました。それはどういう物語かというと、私たちを罪から救い、私たちだけではなく自然を解放し、そしてまた歴史を解放する、つまりこの歴史としても自然の中にも、私たち一人一人、そして人間同士の関係の中にも愛と義の世界を実現する、これが神様の目的であり、そこに向かって神様の物語、これは回復の物語です。そもそも最初はそういう世界であったんですけれども、私たちはそれを否として壊してしまったということが聖書には伝えられていますね。あなたはこの神様から離れなさい、自分が神のようになって自分で決めて自分の思いをこのね実現する、自分が欲しいものを手に入れる、それが幸せなんですよ。 それを聞いたことによって私たちは人間、神様との関係が壊れ、そして自分自身との関係が壊れましたね。だってそれ全部受け取れる人なんていないし、いやあの人は持ってるのに羨ましいな、なんとかして、ね、こう人を蹴落としてでもそれを得なければ、そのようなことになってしまうわけですから、平和がそこにはありませんし、私たちの欲望のために自然を使うということになりますから、自然も破壊され、汚染され、そういうことが現実に起きているではないですか。でもそれをもう一回回復する、そのプロセスが今、その物語のプロセスが進んでいるわけです。そしてそのような大きな物語の中に、私たち一人一人の日々の暮らしという物語があるんだということを私たちは聞きました。そうですね、ヨセフの話を例にとってこのことを聞きましたね。彼の物語、確かに苦難、不条理、悲惨、ひどい目に遭ってる、あいつが悪い、こいつが悪い、いくらでも言うことができますけれども、つまりね、このそれと同じように私たちの歩みにも山もあれば谷もある、いろんなことがあります。明るい場面もあれば暗い場面もありますけれども、でもそれらが全て含まれ、このトータルとしてですね、神様の大きな物語の中に含まれているんだということを私たちは聞いてきました。暗い場面の方が多いというふうに皆さん感じるんじゃないでしょうか。そうですね、これも私たちの性質かもしれませんが、なんかそういうことの方が記憶に残ってる、あの時は本当に素晴らしかったということよりも、いやあの時はひどい目にあった、いやあの人はひどい人だったということの方がなんか残ってしまう、そういうことがあるかもしれません。そして実際に深い深い谷を通り抜けた、いや今そこにいるという人もいらっしゃることでしょう。しかしもう一度ヨセフに戻るならば、あの苦労の多い人生が、でもその苦労を通して神様の大きな物語、つまりその大きな物語の彼の人生の中で考えるならば、ヨセフとヨセフの家族が飢饉の中でみんな死に絶えてしまう、結果的にイエス・キリストを生み出すはずだったその家計が絶えてしまうということから救い出されてですね、彼の家族が救われて、そしてその子孫からイエス様が誕生させるという神様の大きな物語の中での出来事だったということを学びました。私たちはこのいくつもの山の向こうまで歩いていくわけですから、例えるならばですね、その山の向こうが見えない、谷にいる時には光が当たらない、いろんなことがあるわけですけれども、でも確実にその山を越え谷を越えて神様の導かれるところに歩んでいっているんだということを覚えたいと思います。闇に目を奪われるのではなく、光に目を向ける、それが励まし合うということではないでしょうか。大丈夫だ、私たちは神様の物語の中にいるから、神様の御手の中にあるから、聖霊の導きによって私たちは歩んでいるから、私たちはこのたとえ死の影を歩むことがあろうとも恐れることはないと詩編23編の作者と一緒に言うことができるということを覚えたいというふうに思います。でももちろん直接ですね、あなたの苦労は最善のためですよなんて言われても全然入ってこないっていうこともありますよね、実際そこの場にいるならば。そしてまた必ずしもそのように直接的に言うのが知恵のあることではないということもありますよね。でもそうであるならば、直接言わなくてもその方が今は谷間のところにいるかもしれないけれども、神様の御手の中で、神様の物語の中で光に向かって歩んでいるのだということを信じて知って祈ることができるのではないでしょうか。私たちが祈ってますよという時にどういうことを表しているんだろうか。私はクリスチャンでない時でも手紙を書いてですね、最後に、皆さんのことを祈ってますなんて書いたことありますけれども、でもその時は 祈るということの意味が全然分かっていませんでした。でも今私は思います。祈っていますよという時には信じて祈っていますよ、あなたは今病と戦っています、貧困と戦っています、人間関係の中で苦しんでいます、でも祈っていますよ、そのことが全て相働いて益に向かっているんだ、益とされるんだということを信じて祈っています、そして私は祈り切ります、そういうメッセージであるはずです。私たちは自分をこう練習と言いましょうか、訓練しなければならないですね。人間の生まれながらの性質に反したことです。励まし合うということ、私たちが神様の目で見るということ、それは私たちがこう学んでいかなければならないことです。そしてもう100点満点になったということはこの地上にいる限り、ないことですね。最後まで学び続けるべきことです。そしてまた大きな物語の中でこのことを受け止めていこう、それも訓練が必要です。私たちがその大きな物語に目を向けるということを練習しなければならないことです。そしてその練習を私たちはまた励まし合うということもしたいと思います。みんな私たちは練習生なんだ、一生懸命練習しているんだ。そして練習ですから、まあこのトレーニングですからね、ちょっと疲れてしまって休みが欲しいとかいろんな時もあるでしょう。大丈夫だよという思いを持って支え合っていくということが教会の役割でもあるのではないかというふうに思います。私たちは喜んでいなさい、そう聞きました。そしてまた完全なものとなりなさい、そう聞きました。そして今日励まし合いなさいというふうに聞きました。そうするならば神様がいつも共にいてくださいますよ。いや神様はいつも共にいてくださるんだけれども、そのことをあなたが本当にこう実感すると言いましょうか、そのことが分かりますよ、そういうメッセージを私たちは聞いてきましたし、またあと2回でしょうか、聞き続けるということにしたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。